この五章のところには契約の箱の設置のことが出てきます。一節を見ますと、こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完了した。いよいよこの神殿がこの竣工し、そしてまたそのところにイスラエルの長老また民が集まって、そのところで神を礼拝するということが始まったわけです。その始まりは3節を見ると、イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まった。まあ、これはこのカリオの祭りの時であろうと言われています。カリオの祭りはこの収穫のお祝いの祭りであったわけですけれども、その時に人々は集まり、6節を見るとソロモン王と王のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前で羊や牛を生贄として捧げたとあるわけです。ですから礼拝は捧げるものであるわけです。自分が何かを得ようと求めていくものではなくて、神様に感謝と喜びを犠牲を持って捧げていく。今日の私たちの礼拝はどうでしょうか。自ら自身を神様にもう喜ばれる聖なる生贄として捧げているでしょうか。パウロはロマ書の12章の一節のところでその礼拝の本質を語っているわけですけれども、私たちも自らを喜んで主に捧げていくもの、また主が受け入れてくださり喜んでくださるものでありたいと思います。そしてこの施政所に契約の箱を運び入れたということが7節に記されてあるわけです。そしてまたこの祭司たちがその定められたところに安置する、この契約の箱に触れることができるのはもう選ばれた祭司たちだけであったわけです。そしてまたその祭司たちは11節のところを見ると、祭司たちが聖所から出てきた時のことである。列席したすべての祭司たちは務めの組み分けに関わらず自らを性別していた。祭司が神殿で奉仕するためには組ごとにこの分けるということをダビデはしていたわけですけれども、しかしこのところではもうすべての祭司たちがもう務めの組み分けに関わらない、もう自分は奉仕をするとかもうしないとかもうそうではなくて、もう祭司が全員自らを性別して主の前に出るというような姿があるわけです。そしてまた12節以降にはこの歌い手であるレビ人もう全員が出てきて神を賛美する。13節のところを見ると、ラッパを吹き鳴らす者たち歌い手たちがまるで一人のように一致して歌声を響かせ主を賛美しとここに記されてあるわけなんですけれども、もう大勢の人たちが一人のように一致して歌声を響かせて主を賛美する。もうそれは本当に壮大なまた素晴らしいこのハーモニーであったであろうと思われるわけです。もうバラバラではなくてもう本当に一人の人のようにして賛美する。それはもうどれほど喜びと感謝を主なる神様に捧げたであろうかということを思わせられるわけです。そして彼らは主は誠に慈しみ深いその恵みは常しえまでと、これは詩編に出てくる言葉ではあるわけなんですけれども、主に向かって賛美をする。そしてその時に雲が主の宮に満ちたと13節の終わりにはあるわけなんですけれども、今日もそうした神の臨在栄光が現れる。私たちもそのような礼拝をなすことができるならばなんと幸いであろうかということを思います。14節のところには祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。もうそこにはもう祭司が動いたり、この香を耐えたり生贄を捧げるっていうことがもうできない。それほどまでにして 主の栄光が神の宮に満ちるというその姿があるわけですけれども、今日そのことはこのご聖霊が働かれるということによって、まあ、リバイバルが起こるということをまた私たちは知ることができるんではないだろうかと思います。まあ、かつて、主や聖会ももう本当に喜びと感謝に満ちあふれ、多くの人たちがこの恵みの御座にもう殺到し、そして悔い改めの祈りをなし、もう時にはその集会がもう収集できないぐらいにもう喜びと感謝、そしてまた主の臨在栄光が表されたということを聞いたことがありますけれども、また私たちの本当にこの捧げる礼拝が喜びと感謝に満ちあふれ、主がおられるというその大いなる栄光、また私たちも拝するものでありたいと思います。